奴隷も自由人もなく、男も女もない。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからである。お祈りいたします。主の皆をあがめ賛美いたします。御在天のお父様、愛する皆様と共に礼拝を捧げることができる恵みを覚えて感謝いたします。神は霊であったら、礼拝する者は霊と真理を持って礼拝することができるようにさせてください。コロナウイルスの感染が収束しない中にあっても、御国が来るようにお祈りいたします。教会も試練の中を通りましたが、礼拝が守られ、各集会が再開できるようになり感謝いたします。礼拝の御用されるキム先生を聖霊で満たして語ることができるようにお願いいたします。ご病気の方、困難の中にいる方、いろいろなご事情で礼拝に来られなかったお一人お一人を主が覚えてくださり、主の恵みをまた癒しの御手を持ってお守りください。私たちの霊と心と体を完全に守り、日々の生活の中で主の恵みを覚え、また御胸にかなうものとして整えてくださるようにお願いいたします。感謝して主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美歌13番。 アケボを掴んでいたので、ヤコブと名付けた。リベカが2人を産んだ時、イサクは60歳であった。2人の子供は成長して、エソーは巧みな狩人で野の人となったが、ヤコブは穏やかな人で天幕の周りで働くのを連れとした。イサクはエソーを愛した。狩りの獲物が好物だったからである。しかしリベカはヤコブを愛した。ある日のこと、ヤコブが獲物をしていると、エソーが疲れ切って野原から帰ってきた。エソーはヤコブに言った。お願いだ、その赤いもの、アドム、そこに赤いものを食べさせてほしい。私は疲れ切っているんだ。彼が名をエドムとも呼ばれたのはこのためである。ヤコブは言った。まずお兄さんの長子の権利を譲ってください。ああ、もう死にそうだ。長子の権利などどうでもよい、とエソーが答えると、ヤコブは言った。では今すぐ誓ってください。エソーは誓い、長子の権利をヤコブに譲ってしまった。ヤコブはエソーにパンとレンズ豆の煮物を与えた。エソーは飲み食いした挙句たち去っていった。こうしてエソーは長子の権利を軽んじた。説教、なぜヤコブなのか。
先週は晩年のアブラムが満ち足りた死を迎えたところに共に耳を傾けました。アブラムは175歳で生涯を閉じました。失敗や試練もありましたが、神様に信頼しながら神と共に歩んだ人生を神様は大いに祝福されました。今日のところではそのアブラムに代わって神様の祝福を受け継いだイサクが、妻リベカとの間に生まれた二人の息子たちをめぐっての出来事が記されています。この二人の兄弟の姿を通して、神の一方的な選びについて思いを巡らしたいと思います。21節と22節をお読みします。イサクはリベカと結婚した時40歳であった。リベカはパンダン、アラム人ペトエルの娘で、アラム人ラバンの妹であった。イサクは妻に子供ができなかったので、妻のために主に祈った。その祈りは主に聞き入れられ、妻リベカは見こもった。イサクはリベカと結婚し、家庭を築いたのは40歳の時でした。しかし、イサク夫婦にはなかなか子供が与えられませんでした。もし子供が与えられなければ、次の世代へ神の祝福を受け継がせていくことはできないわけです。それでイサクは、妻のために主に祈ったと書いてあります。リベカが子供を宿せるように神様に願い求めました。そして神の時を待つのです。しかし26節にリベカが二人を産んだ時、イサクは60歳であったとあるように、なんと20年間祈り続けて神の時を待ちました。そうして神様はイサクの祈りに応えてくださり、リベカは見こもります。ところが体内で子供たちが押し合って、リベカも神様に祈りました。22節にリベカは、これでは私はどうなるのでしょうと言って、主の御心を尋ねるために出かけたとあります。すると主は彼女にこう告げます。23節、二人の国民があなたの体内に宿っており、二 二つの民があなたの腹の内で分かれ争っている。一つの民が他の民より強くなり、兄が弟に仕えるようになる。これは生まれてくる子供たちの将来を予言したものでした。後に弟のヤコブがイサクの跡継ぎとなって、兄のエサフは家から離れていって、彼からエドムという民族が起こされていくことになります。そしていよいよ出産の時を迎えます。最初にお腹から出ていた子供は赤くて全身が毛皮の衣のようであったので、エサウと名付けられました。一方その後に生まれてくる子供は先に出ていたエサウのかかとを掴んでいました。まるで押しのけて自分が先に出てこようとしているかのように思います。それでこの次男坊はその様子からヤコブと名付けられました。ヤコブにはかかとという意味があるそうです。次の27節に、二人の子供は成長して、エサウは巧みな狩人で野の人となったが、ヤコブは穏やかな人で天幕の周りで働くのを常としたとあります。彼らは双子でしたから、双子でしたが性格やライフスタイルが全然違っていました。エサウは巧みな狩人で野の人でした。獲物を追って一人で野原に出ていて、野宿をしながら自由に暮らしていたと思います。性格にはちょっと新しいところがあったようであります。一方ヤコブは穏やかな人で天幕で住んでいました。両親と一緒に天幕に住みながら、家族との結びつきの中で安定した生活を送っていたと思います。ヤコブは穏やかな性格をしていました。そのような対照的な子供たちに対して、両親はそれぞれに子供たちを同じように愛することができませんでした。父親のイサクは長男のエサウを愛し、母親のリベカは次男のヤコブを愛しました。イサクはエサウが取ってくる獲物が好きだったからです。またリベカは天幕に行って話を聞いてくれる穏やかなヤコブを可愛がっていたようです。そのようなある時、事件が起こります。29節に、ある日のこと、ヤコブが煮物をしていると、エサウが力切って野原から帰ってきたと書いてあります。この時ヤコブは天幕の中でレンジ豆の煮物をしていました。赤い色をした豆のようであります。美味しそうな匂いが天幕の中に漂っていました。そこで漁に行ったエサウが力切って帰っていきます。エサウはヤコブの似ているうまそうな煮物を見るや否や、そこの赤いものを食べさせてほしいと要求しました。ここで赤いものと言っている言葉から、後にエドムと呼ばれるようになります。それを聞いてヤコブはすかさずこう言いました。まずお兄さんの長子の権利を譲ってください。兄が持っている長子の権利を引き換えるなら、この煮物を与えると条件を出したのです。ヤコブは長子の権利が欲しかったのです。当時の社会では長子は親の跡継ぎとなって、他の子供たちの2倍のものを親から相続することができる特別な権利がありました。イサクの場合はアブラハムから受け継いだ神様からの祝福がありました。その神の約束も、不忠であればイサクの長男であったエサフが受け継ぐことになっていたのです。 それが長子の持つ特別な権利でした。でも二人が生まれる前、リベカが神様の御心を尋ねた時に、神様は兄が弟に仕えるようになると言われました。そのことを小さい頃からヤコブは母リベカから聞いていたと思います。それでヤコブは長子の権利を自分のものとしたいと願って、日頃からチャンスを狙っていたのかもしれません。ヤコブからその長子の権利を譲ってくださいと言われて、エサウはこう答えます。32節、ああもう死にそうだ、長子の権利などどうでもよい。するとヤコブは、ではすぐに誓ってくださいと言って、エサウは誓い、長子の権利をヤコブに譲ってしまったのです。ヤコブが長子の権利のために支払った対価は一杯の煮物です。エサウはそこで飲み食いして、満足してその場を立ち去っていきました。この出来事の最後を聖書はこう語っています。こうしてエサウは長子の権利を軽んじた。エサウは長子として神様から受け継ぐ霊的な祝福がどんなに素晴らしく価値あることなのか気づいていませんでした。それよりも今の空腹を満たす一杯の煮物の方が大事だと考えました。そして自らその権利を手放してしまいます。こうしてアブラム、イサクと引き継がれていた神の祝福は、兄エサウではなく弟ヤコブの方に流れていきます。しかしここで人によっては、なぜヤコブなのかと疑問を持つ人もいます。ずる賢く自己中心的にも見えるヤコブが、どうして神の祝福に預かることになるのかと首をかしげたくなる人もいるでしょう。その答えになるのが23節の言葉です。もう一度23節をお読みします。主は彼女に言われた。二つの国民があなたの体内に宿っており、二つの民があなたの腹の内で別れ争っている。一つの民が他の民より強くなり、兄が弟に仕えるようになる。ここに神様の一方的な選びというものがあります。この時エサウもヤコブもまだ生まれていていないのですから、エサウの何かが悪くてヤコブの何かが良いという以前のことです。この時すでに神様は弟ヤコブが祝福を受けるようになることを語られました。このことから分かるのは、神の祝福に預かるのは祝福を受ける側にそれだけの理由があってというよりも、まずは神様からの一方的な選びによるということです。このことについて後の時代の使徒パウロは、ローマの信徒への手紙9章10節から12節にこう語っています。それだけではなく、リベカが一人の人、つまり私たちの父イサクによって身ごもった場合にも同じことが言えます。その子供たちがまだ生まれもせず、良いことも悪いこともしていないのに、兄は弟に仕えるであろうとリベカに告げられました。それは自由な選びによる神の計画が人の行いにはよらず、お召しになる方によって進められるためでしたと書いてあります。つまり ヤコブが良いことをしているからでも、性格が良かったからでもありません。この世に生まれる前から、すでに神様はヤコブを選んでいました。父は私たちの救いも、この神様の一方的な選びによるものであります。私たちはみんなヤコブと同じ面を持っています。ですから、なぜヤコブなのかという問いを、なぜ私なのかという問いに変えてみてはどうでしょうか。いろいろな欠点や過ち、自己中心的な自分を考えると、こんな自分は救われているのだろうか、あるいはなぜ自分のようなものかと思えてくるのです。しかし神様は、そのような私たちを憐んでくださり、ただ恵みによって選んでくださったとしか言えないのです。ですから救いは、私たちにとっては神様の一方的な恵みであります。先週の聖天社記念礼拝が終わってから、玄関口のところで挨拶をしていた時、ある遺族から、なぜ日本まで来たのですか、反対はなかったのですか、どうしてという質問が続いていました。私としては、これまでの長い行き先を説明するのは到底無理なので、一言で言えば神の導きだと答えるしかありませんでした。そしてその日、もう一度、なぜ私なのか、 Why me? と問いかけるようになりました。皆さんもよくご存知の Amazing Grace という賛美歌があります。この賛美歌は、英語の歌詞では、私のような惨めなものを救ってくださった、主の驚くべき恵みの素晴らしさよという歌詞で始まっています。この賛美歌を作詞したジョン・ニュートンは、この短い歌詞の中で二つのことを告白しています。それは、自分は惨めなもの、罪人であったということと、自分を救ってくださった主の恵みは驚くべきことだ、アメージングと告白しています。彼は船でアフリカからトレイを運搬して、それを売買する人でした。おそらく彼が活躍した18世紀当時のイギリスは、ジョン・ニュートンより道徳的に正しい生き方をしていた人が多かったと思います。ところが、主イエスは誰よりも先に彼に訪れて、救いの恵みを与えてくださいました。ジョン・ニュートンにとっては、どれほど驚くべき恵み、アメージング・グレイスだったのでしょうか。同じように私たちを選んでくださった神様は、ご自分の一番大事な御子イエスを犠牲にしてまで、私たちを愛し、私たちの罪を許して、神のことをしてくださいました。これが神の一方的な選びの恵みです。エサウはこの恵みの大きさ、その価値が分からず、自分から長子の権利を手放してしまいました。しかし、ヤコブは神の祝福を願い求めて、それを受け取りました。やり方にはちょっと問題があったかもしれません。ところが神様は、そのヤコブの弱さをご存知の上で、彼を選んで祝福されたのです。私たちも弱さがあります。そのような私たちに神様は目を留めてくださいました。そしてイエス様の十字架によって、私たちを神の子として 受け入れてくださいました。そして私たちに豊かに恵みを与えてください。私たちを用いてくださいます。この大きな大きな恵みを受けている者として今週もその恵みに応えていきたいと思います。お祈りをいたします。主なる神様、この朝も御言葉によって私たちに語りかけてくださりありがとうございます。今まで私たちの人生には数多くの出来事がありました。そしてそのすべての出来事が自分のような惨めなものを救ってくださるための驚くべき恵みであることに感謝いたします。またそれがどんなに大きな恵みであり価値あることなのか忘れることがないように、これからも弱い私たちを助け強めてください。神様、またこの恵みを知らない多くの方々がおられます。どうぞその方々が主イエスに出会い神の祝福に預かるものとされますように、私たちを用いてください。この祈り、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌451番起立をしていただきたいと思います。
Thank you.
を信じよう。
私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人と私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
お座りいただきまして、奉献をいたします。
地にも出させたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
そのままで賛美歌28番、その後、祈祷をいただきます。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
座りください。